こんにちは、ゆさおです。今回話をしていくのは次元を高くするという話をしていきます。少なくともですね、この話最初にパッて聞いた時に、え、スピリチュアルの話みたいなことですね、誤解される方もいらっしゃるんですが、そうではないということをまず最初に言っておきます。まず最初に知性学という部分で話をしていくんですけども、知性学って、何回か前の私の放送で、政治的な判断をするときに、地図をもとに考えをまとめる方法のことを地政学ということを言いました。やっぱりね、そのためには、やっぱ地理的な条件っていうのはやっぱ大事なんですよね。今、東京と大阪の間で、リニア新幹線ですね、それを作ろうとしているんですけども、どうしてもこう静岡を通らなくちゃいけないのに、静岡のなかなか知事が許可を下ろしてくれなかったっていう部分で、すごい延長して27年開業予定が36年かな開業になっちゃってる。で、今はもうね、物価も高くなっちゃって、すごく資材も上がっちゃって、どうすんだみたいな話になってますけども、そうですよね。静岡っていう本当に東京と大阪のど真ん中にあるようなところが、それ通してくれないって言ったら、もうそれだけで頓挫しちゃうんですよ、どっか他が良くても。このようにですね、地政学って政治的にね、こう地理を政治的な判断するときに地理をこう考えなくちゃいけないっていう考え方なんですけども、これって、要は三次元なわけなんですよね。いわゆる昔から天、仙、面、球という話があります。私は矢野経済研究所の矢野段先生に習っていたときに、先生がしきりにおっしゃっていた考え方ですね。天をまずは、知識とかそういった経験とか点っていうのがあって、それを線としてこう結びいくわけなんですよ。で、その線が集まると面になるんですよ。で、面が集まると球になるんですよ。要は多次元になるっていう話ですね。1次元から2次元、2次元から3次元、3次元から4次元になりますという部分で、要はある地図上のある地点、東京とか大阪とか、そういったものは一時点的な点でありますし、じゃあ東京と大阪を結ぶっていうのは二次元的な点であります。さっきのリニアモーターカー通すみたいな考えですね。じゃあそこに三次元的な考え方を入れるっていうのは何かっていうと、いわゆる政治。要は人の考えとか意見とか思いとか、あとはその人の立ち位置とか、そういったものが入ります。で、それによって、例えば、ね、よく皆様ないですか？ここからあそこに行くのに、道はちっちゃいけども、道は一番近いのはこの道のりだけども、あの途中によく吠えてくる犬いるんだよなって。ちょっと怖いなって。だったら、ちょっと遠回りになるけども、あの犬避けて通りたいから、こっちの道から行こうみたいな。ね。一番近いよっていうその線の話ではなくて、自分の感情っていう三次元の話にして、結果この意見どういうふうにするかっていうことを考えたわけなんですよ。で、このようにしてですね、要はただの地図だと二次元なんですけども、そこに政治っていう要素を加えることによって、人の心とかそういうものを入れることによって、三次元っていうふうに次元を変えることができて、結果より、目標達成にはより良い方向に動いていくっていうのが、いわゆる地政学的な考えでございます。じゃあ、この3次元で実は、終わってはいけないっていうのがあるんですよね。で、ここでちょっと話はガラリと変わりまして、歴史というものがあります。歴史。歴史って何かっていうとね、皆さんも、いい国作ろう、鎌倉幕府とか、ね、そういう話、覚えたかと思います。織田信長が、長篠の戦いで、三段構え鉄砲して、それによって最強と言われていた武田の騎馬隊が、負けてしまってみたいな、そっから武田家の滅亡は加速していったみたいな話とか、本当は違うんですけどね、武田の騎馬隊っていう風に言ってるんですけど、武田家も鉄砲すごい数持ってました。なんかそれは織田家よりも多く持っていたみたいな話がありますね。負けた要因はいわゆる他の要因があって、弾の数が足りなかったという話なんですけど、これはまた別の話で、していきたいと思いますが、話は戻りまして、歴史というものがあります。で、歴史で言うと、日本で言うと縄文時代が始まって、で、弥生になって、で、その後で、要は奈良時代とか、室町時代とか、平安時代とか、そういうのがあって、で、江戸時代があって、その後で、明治、大正、昭和、平成、 そして今、令和になってみたいな形で、歴史っていうのはまあ、ずっと続いているわけなんですけども、歴史って何かっていうと、いわゆる例えば日本史っていうんだったら、日本列島っていったものがある中で、それが、まあ、要は日本列島って二次元的なものじゃないですか。地図っていう部分で。それが、いわゆる歴史というもので、三次元化されたものが日本史なんですよね。というか、歴史って要は、時っていうものを叶えて、まあ、三次元化していくわけなんですけども、ここで、ちょっと先ほどの地政学と話が被る部分、出てきません？地図っていう二次元的なものをどう三次元にするかっていう部分で、三次元にするのは、例えば、それは人の思いっていう、今この瞬間の出来事だけども、人の思いっていうものであったりとか、もしくは、人の思いじゃないけども、時という昔からの流れっていうものを通じて三次元にしていく、みたいな話をしました。そう。地政学って何かっていうと、要は、今この瞬間を、まあどういうふうに見るかっていう人の思いを乗せたものっていうことでありますし、歴史っていうのは反対に人の思いは乗んないけど時で三次元化したものなんですよね。で、先ほど言いました、天、線、面、球で、今どっちも面々同士なんですよ。面々同士。ね、地政学も面だし、歴史も面なんですよね。ってことは、ここを球にする。要は、四次元的な発想で次元を上げるっていったところが大事になります。ここからは。なので、ぜひね、この地政学と、歴史、まあ、時の流れ、これを合体させて、四次元で考えるっていうことが、実は大事で。で、世界のリーダーは、これを、まあ、意図せずです、ではございますけども、いろんなところで、例えば学んでいます。これ皆さん自身もね、経験あるかと思います。まあ、例えばね、いわゆる MBA って言ったところへ行くと、私は MBA 持ってないですけど、聞くところによると、いわゆる他の会社の事例とかを徹底的に学んで、で、会社の経営なんて、その会社とその時代によって判断っていうのは変わってくるとは思うんですけども、MBA でその過去の事例とかを徹底的に学ぶことによって、この会社のこの事例とこの会社のこの事例をこう混ぜ合わせると、なんかもしかしたら新しいこの今の直面する課題とかに対応できるんじゃないかとか、いう話をですね、こうしていくわけなんですよ。で、私たちね、個人もそうだと思うんですけども、例えば大学受験とかするにあたって、まあ参考書って言ったものはやるかもしれないんですけども、参考書やったからといって、別にその大学に受かるわけじゃないですよね。やっぱり大学には大学の特徴があるんで、過去問というものをやったりします。で、反対に過去問だけやってて受かるかっていうと、まあ、過去問やってプラ、それで学力が、要は伴えば受かりますけど、過去問だけただこう流してても受かりません。私はな、苦い経験ありますけども。そういう部分で、過去問だけやってれば受かるよって人もいるかもしれませんが、それはきちんと過去問で自分の学力をつけていった結果です。過去問だけやればいいやって私の昔みたいに、ただ数をこなしてるだけじゃ絶対に、合格はできません。で、そんな形で、要は我々の日常においても、こう、うまくするとき、何かを決断してそれを達成するためには、四次元的な発想っていうのが、どうしても必要になってきます。例えば横と比較する。ね。他社はどうしてんだろう。異業種の、企業はどうしてんだろう。他の人はどうしてるんだろうと。ね、SNS とか見ると、まあそこの横の発想になっちゃって、勝手にね、それで比較して、こう、死んでしまうっていう人もいるかもしれないですけど、その時に四次元的な発想を見るとどうなるかっていうと、うん、今この人はこういう風な成功を例えば収めていると、うん。じゃあこの人って過去何してきたんやろうという部分で、今この瞬間だけじゃなくて、過去まで見ることができるんですよね。で、過去見ると、あ、この人は、もう、例えば18歳から寝ないで、1日3時間ぐらいの睡眠で、毎日毎日 YouTube で動画上げてきて、で、結果今の地位があるんだな、とか。この人は、小学校4年生からでっち奉公に行って、まあ怒られながらも毎日毎日、もう一日本当は住み込みだからね、20時間とか働いてたかもしれません。給与少ない中。で、そういった下積みが、十何年もあったからこそ、今はこんな生活ができてんだな。みたいな形で、要は三次元的でうってなった時には、目線をさらにもう一段階上に上げて、時という要素も入れて、例えば見てみる。っていったもの、そうだし、逆に、時で負けてるなって言った時、ね、あのブランド、 すごいな、150年もはその企業続いてんだ、うちはまだ新興で5年だからどうしようと真似できないよって思った時に、横の展開見てちょっと真似できるようなところ、同じくそういった時と時を武器にしている企業と戦っている企業ってどこかなみたいなことをね、考えて、それで取り入れてみるとか、そういったですね、いわゆる3次元で負けてんだったら4次元的な発想で、その苦境をですね、乗り越えるっていうことが大事になってきます。はい、というわけで、今日ね、話をしてきたわけなんですけど、結論としては、まあ、ドラえもんは最強であるという話で落ち着かせていただきます。